て村山さん、単独路センターは屋内の遊戯施設だったんですけれども、はい、実は東根には、はい、屋外 の、はい、まあ、その施設もあると。
そうですね、
これは、はい、遊びアランドという名前がついた施設なんですが、はい、オープンがいつでしたっけ。
ですね、平成25年の5月5日の子供の日にオープンしました。
あってことはこの5月で2年になるわけですよ ね、はい、すね。こちらも多くの子どもたちに利用していただいているようですけれども、はい、そもそもどういうきっかけで、はい、なぜこの屋外の遊具施設が必要になったんですか。
はい、私たちがその子育て支援というところで、あの、まあ、ケヤキホールなどでも子どもがその遊びを通じてたくましく育っていく姿っていうのを目の当たりに、あの、まあ、見つめてこれた数年間子育て支援の活動だったと思うんですけども、はい、その中で、あの、まあ、あの平成20年に実は山形県の、あの、まあ、事業の中で幼児ともいく推進事業っていうのを実は委託をしまして、でそこが、まあ、自然の中に出て人や物、うん、いろんな人とのこう触れ合いを通して、うん、地域親子みんなで共に育ち合おうっていう、うん、アクションプランっていう事業を1年間だけいただいたんですね、はい、でそれで、まあ、タントクルセンターで私たち子育て支援の活動をしてたんですけども、まあ、それをきっかけにタントクルセンターを飛び出していろんな地域に出て自然の中で活動する機会というものをいただいたんです、はい、でその際にすごく室内の守られている安心安全な環境の中でできる活動と外に出ることで多少のリスクはもちろんあるんだけども、でも屋外でのその開放感だったり自然の持ってるこう癒し効果みたいなものが、お父さんお母さんたちの表情ももちろん柔らかくなったりとか、あと子どもたちのその伸び伸びとした活動っていうものに出会った時に、あ、子育て支援ってすごい外でやることってもっともっとこう可能性が広がるんだななんていうのをこう目の当たりにさせていただいたっていうのが、すごくこう外遊びの、外遊びで行う子育て支援っていうもののすごいんだなっていうのに出会った1年だったかなと思いますね。
で、遊びアランドに行ってみると、気づくことがあって、いわゆるその公園にあるようなそのブランコとか滑り台みたいなものですよね、遊具施設っていうものがないですよね、
そうですね、
だから、初めて行った時は、あれどうやって遊ぶのかなみたいな、
よく今来てるお父さんお母さんたちにも言われることですね、で公園って一見そのブランコだったり滑り台だったりっていうのが、時には子どもたちにとって正しい遊び方をしなければならない遊具になっちゃう時があるんですね。ブランコは順番に待って乗りましょうねとか、ちょっと立って乗ってる子がいると危ないからやめなさいとか、滑り台なんかも階段じゃない反対から駆け上ってったりすると、あの子悪い子だみたいな、で、まあ、なんかそういう姿を見てると、せっかくその公園に子どもたちは自分たちがやってみたいこととかを、まあ、しに来てるのに、正しい遊びのルールの中で遊ばなきゃいけないっていうものが次々出てきてしまうことによって、なんか本当の遊びってあれちょっと違うんじゃないかなって私たち思う時があったんですね。
はいはい、
で私たち子供の頃、今はもう大人なので、こういう感覚って忘れがちなんですけど、子供の頃に遡った時によくブランコをギュンギュン漕いで靴を投げ飛ばしてたりとか、はい、そこからジャンプしてどこまで、距離を伸ばせたかとか、はい、なんかそんなこと競ったりしたことってありましたよね。
ありました
ね。そして滑り台とかも、滑り台の上から石転がしてみたりとかなんかこう悪いっていうか、今大人になって思えば悪い遊びをやってたんだけども、なんかそれがこう大人になっちゃうと、自分はやってきたことだったのに我が子にはそれやったら危ないでしょ、他の人に迷惑がかかるでしょってやめさせちゃうんですよね。
確かに、
昔、まあ、そういうふうにやめさせる大人がいなかったから、子どもたちは子どもたちでこうのびのびと、うん、ある意味こう悪さもできたっていうか、でもその悪さを通じて、あ、ちょっと今回やりすぎたかなとか、うん、そういったものをこう自分自身が感じ取って、あ、今度気をつけようとかっていうところにつながってたのかなって思ってて、うん、なので屋外のそういう遊び場をこれからオープンさせるっていった時には、極力そういう正しい遊び方を求められるような遊具とかは入れないでほしいっていうのは実は、お願いしたっていう経緯もあります。
なるほどね。だから池もあるし、遊びアランドには、うん、ね、うんうん、あと何でしょうね、こうトンカチ使ったり、うん、うんうん、まあ、ちょっと本当に大人から見たらもう口も出したし手も出したいような、うん、ちょっと危ないんじゃないのっていうようなものも自由に使って、子どもたちのびのびとそこにあるものだけで遊んでる姿がよく見受けられますよね。
そうなんですよね。なんかこう大人はどうしてもこう子どもに対してまだまだ未熟で何もできない生き物だって思ってるんですけど、意外と子どもたちの方がすごくいろんな物事を考えてたり感じてたりしてて、で大人の顔色だったり、その大人に合わせて行動できたりっていうこともあるんですけど、大人から見れば何にもない空間の中でも、子どもたちにとっては石ころ一個でも車に見立てたりとか、いろんな、ね、ものに見立てて、それをこう遊びが実は始まってたりするんだけども、大人の方にとってみると、なんか遊びイコール ボール遊びとか、うん、なんか形にあって、で意味がないものは遊びだと思えないってい こう概念があって、子どもたちっていうのは実はもう外に来て、こう風が吹いただけで、その風に吹かれて、なんだ、走り回ったりすること自体がもう遊びが始まってるんですよね。
もう自然の中が、もう自然が遊び相手みたいな、
う
ん
う
ん、
そうですね。そこで、ね、自然っていうのはやはりその屋内にはないこう無限の可能性がたくさんあって、うんうんうん、本当にこうちょっと外に行ってアリンコ一匹いれば、そのアリンコの動きをたどってどこまで行くんだろうなとか、アリの巣見つけてちょっとアリの巣つついてみたりとか水入れてみたりとか、うん、なんか そういうことも、なんだろう、この先どうなるのかなっていう、こう本当にこうワクワクドキドキハラハラすることが多いっていうのは、うんうん、屋外にしかない大きな魅力なのかなって思ってますね。
どこの遊びアランドのもう一つの特徴として、プレイリーダーが存在するのは大きいですよね。
そうですね。
この方たちは、うんうん、この遊びアランドの中ではどういう役割を担ってるんですか？
よくプレイリーダーっていうと遊びの指導員じゃないんですかっていうふうに質問されることは多いんですけども、うんうん、そうではなくって、その子どもたちが今その自由な空間の中で遊ぶ時に、うん、やはり自由の中で遊んだことのない子どもたちっていうのは非常に戸惑ったり、うん、あとは何をしていいのかわからない、はいはい、ましてやそこにお父さんお母さんも一緒に来た時に、何にもない公園ですね、どうやって遊んだらいいんですか、なんていうふうにやはり聞かれることが多いんですね、その時に、まあ、その子がどういうものに興味を示して、うん、どんなことだったらその子の遊び好きな遊びに出会えるかっていうような場面の、うん、まあ、コーディネートをしたりですとか、うんうん、あと多少のその危険っていうのも、むしろその危険に近づくことで子どもたちが自ら危険を回避する能力っていうのが身についていくので、それは大人が教えて育てるものじゃなくって、子どもが身をもって体験を通じて身につけていく力だと思うので、そういった部分で の環境を作っていくっていうのがコーディネーターとしてのプレイリーダーの大きな役割かなと思ってます、うん、で時にはその子どもが今遊びを見つけて始めようとしているところを、時には解説者になってお父さんお母さんとお話をしたり、うちの子何にも遊びが見つけられなくてなんて言って、その子は実はそのアリの巣を見つけて遊びを始めようとしているのに、お父さんお母さんがそれに気づいてなかったりした時に、いや見て見てほら今なんか見つけてるよねとかっていうようなところで、お父さんお母さんとお話をしたりとか、なんか あの一言でプレリーダーとはって言われるとなかなかあのこうですって断言できないんですけど、いろんな意味で時には子どもの代弁者になったり、お父さんお母さんの話し相手になったり、あとは遊びの必要な時にはこうサポーターとして手を差し伸べられるような距離感で関わっているのがプレリーダーかなと思ってます。
遊びの中で育つってすごく大きいですよね、
うんうん、そうですよね、本当にあの遊びアランドでの子どもたちをの様子を見てると、あのよく大人がこう育てたい協調性とか自主性とかあのいろんなこう難しい言葉でね、いろんなあの力があると思うんですけど、あの自然にこうあの何か道具を一つ作ろうとした時に一人ではできない時に誰か相手をあの探し出して、一緒にこれ作ろうよ、ちょっとそこ押さえててもらっていい、なんていう風にうまくこう人を使える子がいたりとか、だと自然にそのなんか一つのものを作ることで協力し合ってたりとか、小さい子にはできないことが、まあ、大きい子の力が加わることでより遊びの可能性が広がったりとか、すごくそういう意味では本当にあの子どもたちの力っていうか、持ってる力が結果としてそういう力につながってる。でも決して子どもたちは協調性を育てようと思って遊んではいなくて
そうですよ、ね、
遊びそのものには意味はないかもしれないんですけど、あの後からついてくる力っていうのはすごく大きいなって思ってます。
本当ですね。では最後に、子育て中のパパやママ、特にですね、この春から東根市で生活するんだっていう子育て中の世帯の、皆さんにタントクルセンター、それから遊びアランドどんな風に利用してほしいか、一言メッセージお願いします。
ですね、子育てって本当にあのもう0歳から生まれた時からもう子供がでも20歳になっても40歳になっても80歳になっても、なんか多分親は親でいて子供は子供であり続ける関係性が続く以上、子育てにはゴールはないと思ってるんですよね。で、初めて子供が育っていく過程を親もそうですし、子供を育ててる中ですごく不安なことだったり、心配なことだったり辛いことっていっぱいあると思うんです。でもそれをこう一人で抱え込んでしまうんじゃなくって、いろんな人とつながったり関わったりすることで、お母さんお父さんの気持ちも楽になったり、で子供たちにとっても自分のお父さんお母さん以外の大人に出会ったり、友達に出会うことでいろんなものの考え方感じ方も広がると思うので、タントクルセンターにしても遊びアランドにしても、まずは足を運んでいただいて、そこでいろんな人と出会ってつながって、であこれでいいんだよねって、ちょっとこう気持ちを楽にその子育てと向き合えるようになってもらえれば、なんかみんなが幸せになれるんじゃないかなと思ってます。私たちもそんな方たちとこう出会えるように、いつも笑顔でお待ちしたいなとスタッフ一同思ってますので、気軽に遊びに来ていただいて一緒に子育て楽しんでいけたらいいんじゃないかなって思ってます。
おうちの子も今週末早速連れていきたいと思います、
お待ちしてます
ということで、今日は NPO 法人クリエイト東根事務局長の村山恵子さんにお話伺いました、ありがとうございました、
ありがとうございました。